これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
環境と稲というテーマでお話したいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学農学生命科学部生物共生教育研究センターの菅敦仁先生です。
こんばんは、菅敦仁です。
さて先生、今日は環境と稲というお話なんですが、この環境というのは稲にとっての何がこの今日の話題になるんでしょう。
今日はですね、農業気象災害というのが一般的に言われます環境ストレスなんですけれども、はい、この環境ストレスというのは、研究者たちがよく使うことであってですね、災害ですね、つまり、でこの中にですね、いろんな、災害がありますけれども、で大きくですね、今日お話しします、温度に関しての災害、それから水についての災害、それから土壌と空気についてお話したいと思います。
はい。ちなみにまずお話を伺う前に確認したいのが、稲っていうのは熱帯生まれ、
そうですね、はい、
で我々はよく水田の景色見てますから、稲は水をたくさん使う生物植物だという認識なんですけれども、はい、基本的にはそれでよろしいでしょうか。
そうですね、稲の中にもですね、私たちがよく見る、稲というのは、水田んぼの中に入っているもの、水稲と言いますけれども、はい、それ以外にもですね、畑で栽培するもの、陸稲と言いますが、おかぼとも言います、そういったですね、大きく2種類があります、
はい、日本ではその水稲がほとんどだと思うんですけれども、先生のご出身韓国というふうに伺ったんですが、韓国ではどういう比率になってるんですか。
韓国もですね、日本とほぼ、同じパターンであってですね、水稲がメインであると、で一部ですね、山間地あたりはですね、おかぼも栽培をしてます、
はい。おかぼと水稲っていうふうに簡単に言うんですけど、これ例えば我々が、食べてる、青森県の品種ですと何がありますかね。
青森ですと、主力品種の津軽ロマンにはですね、マッシュグラという二つの品種があります、
これは普通に畑に植えても稲は取れるんですか。
そうですね、水が、水をよく吸うもんですから、畑に栽培するとですね、この2つの品種は、ほとんど取れないですね。
ということは普通に水田に植わってる水稲を畑に植えただけではあまり収穫が望めないと。
そうです。
ということはおかぼ陸稲っていうのは別の品種といいますか、違う系統なんですか。
そうですね、形態的に違うものであってですね、本来ならば稲というのは水を好むものであって、それが、水稲というものなんですけれども、水稲からですね、たまたま水が少ない環境、畑においてもですね、たくさん取れる、水田で栽培するよりですね、収量は減るもんですけれども、ある程度8割ぐらい取れるというところをですね、ものを用いて、畑に植えてみると、それが定着してですね、陸稲というふうになってるわけですね。
ということは我々がその知っている稲の品種、一目惚れにしろ、それからコシヒカリにしろ、これとはまた別 の, あのグループに属する。
そうですね、はい。
あと先生もう一つですね、お米も丸い粒と細長い粒と世界にあるんですけども、この、2つの系統とはまた違うんですか。
違いますね。それはですね、稲は、大きく2つに分けられます。1つはですね、アジアを中心として栽培したアジア稲とですね、アフリカ 大陸で栽培しているアフリカ稲というのは全く違う種類があります、で先ほど、質問の中、話の中にですね、丸い粒、長い粒というのはこのアジア稲の中にインディカタイプ、ジャポニカタイプという表現をしますけれども、ジャポニカタイプというのが丸い米粒が丸い、 でインディカタイプというのはちょっと細長い東南アジアやですね、うん、まあ、南アジアあたりで、よく、栽培している稲品種であります、
はい。そういうふうにアジア稲とアフリカ稲、そしてアジアの中のジャポニカインディカ、さらにこのジャポニカの中でも、陸稲水稲の系統、
そうですね、
いうふうに分かれて、現在我々が毎日ご飯で食べてる、まあ、コシヒカリたくさん食べる人もいるでしょうけども、
はい、
そういう方はその中のまた一つの品種であると、
そうですね、
いうふうに分かれて、はい、それ全体が稲として考えると、
はい、
いうことですね。はい、そこら辺のところを押さえまして、では次に、一番最初はですね、まず水の多い少ないで出てくる障害、ストレスですね、はい、なんかストレスというと本当に我々毎日あのストレスに耐えてるようなものなんですが稲にとっても水のストレスがあると。
そうですね、
ということですよね。
まあ、稲の場合はですね、まあ、本当にこう水がないとまあ生きられない、まあ、人間もそうなんです、動物もそうなんですけれども、うん、水がないと、まあ、いろんなものがですね作れなくなる、うん、それからまずまあ人間だったら喉が渇いてしまう、
はい、
でまあ、植物であればですね、水がないと、まあ、他のものを作れなくなるというところですね、まず水がない干ばつ、
うん、
それから水が豊富でですね、あまりも、水が多くてですね、逆にそれがストレスになるということが、うん、まあ、水害、これは2つ大きく2つに分けられます、
うん、はい。まあ、多くてもダメ少なくてもダメっていうのは、まあ、この他にもいろいろとあると思うんですが、まあ、お金はね多ければ多いほど
そうですね、
さすがに水は、多すぎてもダメだし少なすぎてもダメだということで、まず、今の時期これからですと、まあ、夏場の渇水期というのが出てきたりしますけれども、はい、実際その夏場の渇水期はですね、かなりその深刻な害が日本の各地でもあります。
そうですね、
実際その日本でも、灌漑用水路とかがですねたくさんあるにもかかわらず雨そのものが降らなくて田んぼが乾いちゃうということが多いんですけれども、
はい、
この乾燥した場合に起きる障害の一番大きいところはどこなんですか。
ですね、まあ、水が足りなくなるというところはですね、まあ、稲にとっても非常に厳しい深刻な問題でありまして、一番水が足らない時期、まあ、一番足らない時はですね、まあ、被害が大きいのはほばらみき、つまり、穂が出る直前とですね、穂が出てからすぐの時が一番弱いわけなんですね。そういう時期に水がないとですね、まずこの薬花粉がですね、うん、こう避けないとというところでですね、もう受粉受精ができなくなるというところでですね、うんうん、まあ、まずそれができないとお米ができないということになりますね、
はい、そうですよね、受精して初めてそのお米になるわけですからね、
はい、
ところで先生、お米稲の場合その受精のタイミングっていうのはどのあたりで起きるんですか。
受精というのは、まあ、ほばらみきといってですね、まだあの穂が外に出ない状態なんですけれども、うん、出てから間もなくですね、うん、その開花期というのがあるんですけれども、はい、出生とともにですね開花する花を咲くと、
うん、
でする時に受粉をしてですね、
うん、
受精をすると主に午前中にやります、
ね、ということは稲の間からあの穂がスルスルスルスルと出てきて花が開く前にもう受精しちゃうんですか。
受精しちゃうんです、はい、
じゃあ稲っていうのは自分のおしべで自分のめしべに花粉をつけると。
そうなんです、それが自食性と言います、
はい、そうしますとその、花粉をつける時期っていうのは花粉がくっついた時期っていうのはその花粉から遺伝子が、そのめしべの方に受精する大事なタイミングということですね。
そうですね、はい、
この時期に水分がないと受精がうまくいかない。
うまくいかないですね、
うん、そのこれ以外の時期っていうのはかなりそうしますと逆に耐性があるということなんですか。
まあ、冬除期間というのがあります、うん、でその時にですね水がある程度必要なんですね、
はい、
でその時に、まあ、水がない場合はですね冬除過程でもですね、ある程度水が必要なので、
うん、
詰まりが悪くなると、うん、いうことが考えられます。
あ、ということは、まあ、あの米粒の品質が落ちると。
そうですね、
うん、この水分なんですけど、陸稲と水稲では当然陸稲が水分少なくても大丈夫。
そうですね、
で、はい、水稲は多くなければいけない、
はい、
でこの田植え、まああの種を植えて田植えをして、稲刈りに至るまでこのずっと、まあ、水が 必要なわけなんですけども、そのある程度水分がなくなっても大丈夫だよという時期はあるんですか？
あります。それがですね、まあ、節約型栽培というのは、まあ、今現在ですね、うん、まあ、確立されておりまして、はい、で常にまあ、水田の中にですね水をこう張っておくという必要がなくてですね、うん、一番生育が成長がいい時期、最大、まあ、分月期という表現をしますけれども、生息期に入る前、つまりほばらみ期の前にですね水を落とすと、そうしますと、まあ、その時期にですね植物というのは水が少なくなるとですね水を探しに行くもんですから、はい、水筒でもですねその時に水を切ると、うん、そうしますと根っこがぐんと下に行くわけですね。
地面の中に潜ってい
く、はい、潜っていくわけです。そうしますとしっかりしたですね稲ができるわけですね。でそういう時期にですね3週間ぐらい中干しを、水田を乾かすというところで中干しをするという表現をします。
それが中干しですか？
はい。は
そうしますとこの稲にとってもある程度のストレスを与えられて丈夫に育つと。
そうです、
いうことなんですね。はい。ところで先生、日本の場合その灌漑施設が充実してますけど、はい、世界的に見てその田んぼの水っていうのはどういうふうに管理してるんですか？
そうですね、まあ、日本とかですね遠くアジアの方はですね灌漑設備が非常に今充実してるわけなんですけれども、世界から見ると世界的な事情を見るとですね、はい、天水田というで雨に耐える水田の方がですね圧倒的に多いわけです。
雨が降らなければ水がないと。
水がないんですね。
ああ、それは大変ですね。
なくなるとですね、もう稲はもうそれが1ヶ月も続くとですねもう枯れてしまいますね。
うん、でもそれがまあ普通の年はちゃんと雨が降って水が溜まってるわけですよね。
はい。
なんかすごいですね。
でこれは干ばつはですね、まあ、乾燥ストレス、水ストレスというのは、まあ、不規則的に起きるものであってですね、うん、毎年同じかというのもそうでもなくて、はい、時期も違う、それから期間も、水がない期間も違うというところですね、非常に干ばつという被害って大きいわけですね、世界的に。
実際にその、干ばつは先ほど先生おっしゃったようにその穂が出て、受精する時期に稲にダメージを与えて、まあ、お米ができなくなるというのがシステムというか、まあ、その流れだと思うんですけどね。メカニズムですね。はい。実際にその、乾燥の逆のですね、水が多すぎるとその受精の方はうまくいきそうな気もするんですが、違うんでしょうか？
そうですね、水はですね、まあ、稲がかぶってしまうと、主に台風がですね、まあ、洪水に見舞われてですね稲が倒れてしまうという、倒れてしまうというところでですね、うん、得るものがなくなるという、特にまあ収穫期、まあこれから刈り取るぞというところにですね、うん、その台風やまあ洪水に見舞われるとですね、うん、ほとんどの稲がもう全部倒れてしまうと。それでその倒れた稲の方からですね、うん、芽が出てしまうというところで品質が悪くなると。
方から芽が出る、穂についたままの状態の米から芽が出る。
そうです。
そんなに簡単に芽が出るもんなんですか？
2、3日あればですね、温度があって、ある程度温度があってですね、うん、水分、つまり洪水で残った水がですね、はい、田んぼの中に入っていると、うん、それで水分も十分だと、温度もある、うん、それで 2、3 日でもう穂が出てしまうということですね。
よく小学生がシャーレに脱脂麺、お皿に脱脂麺敷いて水かけて、
そうですね、
種植えてて、はい、状態なわけですね。
になります。はい。
はそうしますと、まあ、水害として一番その被害が大きいのはそういう、まあ、当熟期以降の、水害がダメージが大きいということになるわけですけれども、はい、それ以外の例えば全然穂が出てない時期に、まあ、たっぷり水に浸かっちゃったとかいう場合は大丈夫なんですか？
いや、その時もですね時期によって違うんですけれども、若い時期はある程度はですね、1週間以内でも大丈夫なんですけれども、うん、特に危険な時期は当熟以外の時期にですね、まあ、ほばらみ期、つまり、これから、実をつけるぞというところでですね、でほばらみ期は出生期にあたるとですね腐ってしまうというところでですね、その被害も甚大であります。
うん、ということは、稲の水管理、まあ、灌漑施設のあるところではかなり十分なんでしょうけども、そういう 天水田ですか、
はい、
そういうところではその水の、多い少ないというのは非常に大きな影響があるということですね。リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学農学生命科学部生物共生教育研究センターの菅敦仁先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。さて先生、次は温度のストレス、まあ、実際にその暑い寒いっていうのは我々人間にとってもかなりストレスなので稲にとっても大変かなと思うんですが、まず先生、あの熱帯なのに熱帯生まれなのに稲にとってその高温のストレスがあるっていうところから伺いたいんですが、
はい、稲はですね、まあ、熱帯植物であるというのはまあ皆さんご存知だと思うんですけれども、はい、実はですね熱帯でも40度超えるとかという日がですね、うん、そんなにないわけですね。
あ、そうなんですか。
我々のただイメージだけでですね、熱帯では暑いだろうと、
もうめちゃくちゃ50度ぐらいになるかなとかって思ってたんですが
でむしろ内陸の方がですね、もっと暑いということでですね、まあ、あのそういったところでもですね稲は幸いできるわけなんですけれども、うん、実はですね稲というのは C3、C3 植物と言われまして、
はい、
その最初の物質をですね同化産物、光合成をして同化産物を作るんですけれども、うん、その最初作ったものがですね炭素が3つあるそのブドウ糖、
う
ん、炭5つあるですねブドウ糖じゃなくて、うん、まず3つあるものを作ります、
はい、
それから、まあ、こういった C3 稲は C3 植物であるという定義があります、う
ん、
でこの稲の場合は C3 植物の場合はですね、まあ、光合成に適する温度というのはあってですね、
はい、
25度から35度ですね。
意外と狭いですね。
そうですね、うん、でこれ以外に C3 じゃなくてですね C4 植物もありますけども、これはもうちょっと高温で、光合成が行われる、それは35度から45度というんですけど、
ね、これはもう まさに熱帯っていう感じですね。
そうですね、ですからあの C3 植物である、まあ、稲ではですね35度を超えてしまうということはですね稲にとってはストレスとして捉えるということです。
割とその好みが激しい、
そうですね、
うん、さて暑い国の稲が 暑さに弱いっていうのは初めて分かったんですが、この暑さに弱いっていう意味合いはどういう障害が起きるんでしょう。
そうですね、まあ、暑くなるとですね、まあやはり水というのは先ほどですね、まあ、申し上げました通りですね、水というのは植物に大事だと、
うん、
で暑い時にこの水をですね根からですねこうポンピングする、まあ、上に、まあ、行かせるというシステムがちゃんとできてますけれども、
はい、
異常な高温になりますとですねその循環がうまくいかなくなると、
根から吸い上げた水が届かないうちに蒸発しちゃうという、
そうですね、そうしますと上の方で特にですね、まあ、穂がついてる時期はですね、まあ、出水してですねそれでこれから、まあ、受粉もして受精もするという段階でですね高温になるとそれが花粉そのものがですね、まあ、ダメージを受けると、
うん、
でそれがうまくですね受粉したとしてても受精ができなくなると、そうすることでつまらなくなってですね、うん、空っぽのもみがなると、もみになるということでですね、
もみだけはちゃんとできてるわけですけども、
そうですね、その中身がないと、はい、
実際にその、まあ、いろんな障害といいますかあの、お米 の, あの、まあ、不良はあると思うんですけど、
はい、
まあ、中身がなければもうどうしようもないんですけど、例えば中身があってもその中身が品質が悪いということも多いと思うんですけど、
ね、
実際高温障害ではどういうものがあるんですか。
そうですね、まあ高温障害という自体は、まあ、高温による障害なんですけれども、うん、まあ、夏場にこう35度を超えてしまうということでですね直接、花粉がやられてそれから受精も悪くなるというのは、まあ、先ほど申し上げました、
はい、
それプラスですね、高温になりますと、まあ、あの収穫出水して穂が出て収穫するまでまでの、うん、前までのですね、積算の温度というところでですね収穫期を決めるわけなんですけれども、それがだいたい1000度ぐらいです。
あ、日数かける温度ということで。
そうです、はい、そうしますと1000度を超える高温の日が続くということは、うん、その登場期間が短くなると。
あ、そうか、気温が高ければ掛け算すると割り算すると短くなりますよね。
そう
ですね、はい、
そうしますとじわじわじわじわとこう澱粉を溜めてですね、うん、しっかりとした粒 をつけるというのは基本ですけれども、うん、高温になってしまうと、うん、その短い期間でですね、うん、早くこう詰まらせなきゃというところになるとですね、ええ、詰まりが悪くなるわけなんですね。
そうでしょうね。稲も急いでこう中身を置かなきゃいけないということ で、
はい
はい、そうすると詰め方が乱雑になるわけですね。
そうなんですね。そうしますとですね、きれい、まあ、一等米といっていい米の場合はですね、透き通るぐらいのですね白さがあるんですけれども、
はい、
透明感があるんですが、はい、その詰まりがよく悪くなるとですね、うん、そのちょっとこう濁ったものがですねついてるわけで、うん、白く、
あ、
そういうものが混ざってしまうとですね、はい、品質が落ちてしまうと、
あ、一等米じゃなくなると。
そうです、
うん、そうですよね。一生懸命ものをきちんと詰めていけば時間がかかるけど、短い時間だと袋の中にドサッと入れるような感じになっちゃうんですね。そうするとそのドサッと入れた状態というのは中に空気が入ってるような感じになるんでしょうかね。
そうですね、まあ、割れやすくなりますね。あ、まあ、その密度がですね薄くなってですね、
並び方がちぐはぐになって、はい、光が乱反射して白く見えるというようなところもあるんでしょうね。はい、はあ、そうしますとやはりその、ある程度の温度でじわじわじわじわっと熱い方が稲にとってもいいですし、はい、我々もビールが美味しいですしね
そうですね、
あの実際にその高温に対してですね、あの、まあ、熱帯植物ですから熱帯生まれですから、はい、高温に対してその稲としても、まあ、防御反応といいますか、ある程度その、はい、なんていうかな、耐える方法は身につけてると思うんですが。
そうですね、まあ、あのやはりですね、まあ、植物がまあ、人間と動物とは違ってですね、その定位置でですねずっといなきゃならないわけですから、はい、だからそこら辺でですねもう植物自体もですねこういろいろと考えるわけですね、うんうん、高温になるとまずあの、まあ、水の供給がですねあんまり、まあ、潤滑に行われないもんでですね、うん、
はい、
そうしますとちょっと暑いというのであれば葉っぱを少し丸めたりしてですね、うん、それで蒸発産量をですね、うん、水の損失をちょっと少なくするという形にする場合もありますね、はい、うんうん、まあ、いろんなその他ですねいろんな耐性メカニズムとかですね回避メカニズムというのを持ってますけれども、はい、まあ、そこら辺ではですね、まあ、複雑なものがあります、
うん、はい、
物質を作ったりですね、うんうん、する場合もあるし、
ということは、まあ、植物としても逃げ隠れできない以上は何らかの方法でそれに耐えたり、はい、逃げたりする方法を身につけてると、
はい、
でそれが間に合わなくなるとそういう品質の低下とか稲そのものが死んだり
死んでしまうんですね。
なかなか植物も大変ですね。でさてもう片方には高温ストレスですから温度が低すぎてのストレスもあるわけですね。
そうですね、
はい、温度が低すぎると、まあ、我々はよくあの水筒の場合は例外というのをイメージするんですけど実際にはどういう障害が起きるんでしょう。
そうですね、まあ、大きく例外というのを2つに分けられましてですね、1つはですね、直接障害を生じる障害型例外があってもう1つは遅延型例外というのを2つパターンがあります。で一つはですね、まあ、直接こう障害を受けるということはですねやはり一番稲にとって敏感な時期の出水期方が、まあ、弱いのでですねそういう時にですね冷温にさらされるとですね、うん、これが不燃になるんですよ。そうしますと、まあ、収穫してもですね中がスカスカのですね、うん、空っぽの、米しか取れないと、
はい、
いうことですね、うん、でもう一つは遅延型というのがあってですねよくあの、まあ、水田にですね田植えをしますけれども、うん、その田植え時期がいつ頃になるかとかですね、うんうん、いろいろ考えざるを得ないと、
はい、
でそういうところですね田植えをしてからうまくで苗が稲の苗がですねこう根を張るんですけれどもその根を張ることを活着と言います、
はい、
活着がですねうまくいかない場合、うん、それがですね出水も遅れてですね盗賊も遅れてしまうというところで、まあ、あの遅れるという形でですね遅延型障害で、うん、結局遅れてしまうとですねあと気候が ちょっと変わってしまいますので、
寒くなってきます
よね。寒くね、うん、そうするとまた種類が落ちてしまうということですね。
うん、今現在その弘前の周辺ですと稲刈りが9月ぐ
らいですかね。今は9月下旬あたりになってますね。うん、はい。
そうしますとその遅延型遅れるタイプですとその稲刈りの時期も後ろの方にずれちゃうと。
そうですね、まあ、本来ならばですねこの津軽半島あたりはですね、まあ、10月上旬が一番ベストなんですけれども、うん、最近は、高温の日が続きてですね、うん、収穫期が早まっているということなんですね。で結局10月中旬下旬になっちゃいますと寒くてですね、それにロスが大きくなりますね。
実際にはですね夏場の気温が、下がっていくときはかなり急激に下がっていくようなイメージなんですけれど、
はい、
稲にとってその温度が下がっていく特に、陶熟期からですね温度がぐんと落ちていくというのもストレスになるんでしょうか。
なりますね、うん、はい。それでですね、まあ、陶熟期でもですね17、8度、20度を切っちゃうとですね、うん、それもかなりのですねストレスになります。
稲自体もそれからできるお米にもっていうことですか。
そうですね、やっぱり収量もそうなんですけれども、まあ、品質も低下すると。
その例えば、例外というとですね、まあ、昔々から、明治、大正、昭和と、
はい、
東北はよく例外に見舞われてきて、でその例外でもお米を作りたいということでですねその例外との戦いが稲の品種改良の歴史みたいなところもあるんですけど、
そうですね、
この品種改良で、例外に強い稲ができるっていうのはどういう方法でできるんでしょう。
まあ、主にですね、育種方法を使いましてやってますけれども、例外に強い自生するそのパンに自生するという野生稲というのがあります。で北海道でもあって、
はい、
東北地方もあるんですけれども、はい、まあ、北海道は有名なのは、まあ、赤毛という茶色い品種の野生品種なんですけれども、うん、野生稲があってですねそこから今、北海道でもですね今栽培稲が栽培できますから、
はい、
まあ、そういう遺伝子をですね、うん、入れてそれで良質なですねたくさん取れるちょっと南の方の米にその野生稲例外に耐性を持っている、ね、うん、遺伝子を入れて交雑してですねそれ作り上げると、
はい、
それで、まあ寒い時期でもですねある程度こう今10アールあたり500キロ取れますからそれはもう大きな進展ですね。
そうですね、先生その先ほどのお話ではですね稲が受精する時期っていうのは出水期もう花が咲く前に自家受精しちゃうというふうにおっしゃってましたけど、
はい、
この野生稲をですね交配する交雑するというのはどうやってやるんですか。
花粉だけですね野生稲のものを使います。
はい、
でもともと栽培稲のところをですね花粉を全部切り落とします。
細かい手作業でやるんですか。はい、
そうです。
へえ、
まあ、それがですね、まあ、従来の、まあ、育種方法なんですけれども、うん、薬をですね、薬花粉を全部取るか、まあ、殺すか、うん、列島で殺すかとしてですね、はい、野生稲の花粉を、栽培稲の脂肪にですねつけると、
はい、
それで交雑します。
これは本当にルーペの下。
そうなんです、
細かい手作業ですね。です、
はい、
先生 の、 農場は金木の農場ですね。そうです、はい、金木の農場ではそういうこともやってらっしゃるんですか。
私はですね作物分野でもですね生理の方なのでストレス、はい、環境ストレス生理の方なので、うん、育種はやっておりません。
あ、そうなんですか、はい、他の先生がやってらっしゃるっていう。
うちの、金木農場ではですね、畜産分野の先生が一人おられます、
うん、はい、そうしますとそういう、稲 の、 その品種改良の方は別の政府系の農場あたりでやってたりするわけですね。
実際ですね、弘前大学の農学生命科学部でもですね、育種稲を育種積極的にする先生がいらしてます。
はい、いやしかしお話を伺うと本当にその時期も限定その1日とか2日のタイミングでやらなきゃいけないし、 で、ね、はい、でその顕微鏡かルーペで手作業でやらなきゃいけないし、 でそれも実際にあの思った通りにいくかどうかっていうのはなってみないと分かんない
ですね。分からないですね、
うん、結構すごいですね。さてその野生稲の遺伝子を、まあ、あの受け入れて新品種ができました。この新品種っていうのは大体その、まあ、これでいいだろうなと思ってあの実際にその農家の方にお渡しするまでどれぐらいの時間が必要なんですか。
一般的に10年間ぐらいと見てよいでしょう、
うん、ということはそのこっちの遺伝子とこっちの遺伝子をあのこう顕微鏡でしこしこう一緒にしてっていうタイミングから10年ですか。
はい、
はあ、
そうしますとですねあの新しい、まあ、違う花粉がついてますから、うん、それがですねその花粉がついて実るかどうかまず実らない場合もあります。
そうなんですか。
そうなんです。それで種が取れない場合もあるので、うん、そこからスタートしますね。そうしますと、まあ、実った場合じゃ あの例外に対して例えば例外だと例外に対して、耐性を持てる、ところがですね、うん、栽培稲の中に生えてるかどうか、うん、それもきちんと確認しなきゃならない。
そうですね。
それはもうあの研究室の中でもいろいろとですね調べる方法がありまして、うん、それでやってですねじゃあ そうしますと、まあ、外の環境と中の、実験室の中の環境また違うわけですからじゃあ外でやってみて、うん、本当にいいものかどうかそれか種類はどのぐらいどの程度取れるのかなどなどの検定が必要ですね。
そうですよね。調べることはたくさんありますね。
あります。それで10年ぐらいかかるのではないかと。品種登録するまでです、
はい。そうやって出てきた品種が今あのいろんな各地であのキラキラネームがついてるお米
そうですね、
わけですね、
はい
はい、で先生あの不思議に思うんですけども種屋さんから買ってきた種を植えて例えば、まあ、いろんな野菜ができます、豆でもいいですしね。でそのできた豆を取っておいて翌年植えてもその豆はできないですよね。
同じものはできないですね。
そうですよね、はい、あんなにこう甘くて大粒のものができたのにその種取っておいて 翌年植えたら全然違うものができたと。
そうですね。
ところが稲はちゃんとその種もみを植えると同じ品種になりますよね。
そうです。それが、まあ、地植性というのがあってですね、
はい、
自分の花粉で、まあ、受精してですね、うん、でそれで実になりますからそれが稲にとって非常にいい稲にとってじゃなくてですねあの人間にとって非常にいいものです、うん、稲の
形質が次の世代まで
受け継がれる
同じもの
なんです、はい、
うん、ここら辺が、まあ、稲 あの栽培の歴史に大きく影響してるってところもあるんでしょうね。
そうですね、まあ、簡単に栽培をしてできて簡単に取れてまた同じものが作れるというところでですね非常にメリットがあります。
リンゴ王国紅玉カレッジ。この番組は弘前大学農学生命科学部生物共生教育研究センターの菅敦仁先生を迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。3番目のコーナーでは、土壌とか、その他のストレスということなんですが、はい、本当に伺えば伺うほど稲にとってもストレス大変ですね。
ですね、はい、
この土壌ストレスというのはどういうものがあるんでしょう。
土壌ストレスというものはですね、まあ、結局稲というのは稲が自分が、いい場所以外は全部、まあ、ストレスがあるわけですね、まあ、取られるわけなんですけれども、はい、まあ、土壌というのは、まあ、いろんなもの塩類土壌で、まあ、あの海水に浸かったところとかですね、それが、まあ、干拓地、まあ、海辺をですねもうちょっとこう陸地にするというところですね、あの干拓した、まあ、その干拓地の、まあ、塩害土壌で、もう一つは、まあ、酸性土壌、酸度がですね非常に低い土壌と酸性土壌と言いますけど、
はい、
酸性土壌、もう一つは、まあ、あのアルカリ土壌というのが大きくこう問題になっているのは3つが挙げられます、
うん、まず、酸性アルカリ性は分かりますよね。酸性に振っちゃうかその反対にアルカリ性に振っちゃうかはどっちも稲にとっては良くない。
良くないですね、うん、
塩害の方はどういう具合に良くないんですか。
塩害の方はですね、まあ、主に、干拓地が例でいいかと思いますけれども、やはり塩に稲というのは弱いわけです。 ですね。海水だ、海水の場合は塩が 3% ぐらい含まれてるわけなんですけれども、はい、稲は 0.1% でも収量が減ってしまうと。
0.1% っていうと海水の海水30倍に薄めてもダメということですか。
はい、
はあ、
弱いところに分類されてます。それでですね、まあ、稲の方はやはりこう塩害が起きてしまうと、まあ、塩にやられてしまうとですね、根からですね、水を吸えなくなる、水ストレスに落ちます。もう一つは、はい、塩そのものですね、塩であればナトリウムや塩素にですね、
うん、
やられてしまういうところですね、植物体内に入ってしまうと植物はですね、水のあれをですね、うん、うまく調整できなくなるので、それでイオンストレスという障害が生じますね。
あの漬物はね
そうです
ね、漬物は分かるんですよね。あれはかなり塩分濃いですから ね、
そうですね、
一夜漬けでもかなりの塩分ですから、まあ、それであのなんていうかな、水分が吸い出されてダメなんだろうなとは思うんですが、 0.1% だと人間あんまりよく分かんないぐらいの、
そうですね、はい、
それでもその 0.1% の水の中に、あ、水で成長はできないと、で、あ、障害が起きると、
はい、
これはそのやっぱり根っこから吸えなくなるからということ以外にも何かあるんですか。
塩分をたくさん稲が吸ってしまうとですね、うん、その中の細胞自体が壊れてしまう、うん、で主に細胞に、まあ、植物の中に塩分が入ってしまうと、まあ、液胞という、細胞の中の液胞があるんですけれども、はい、そこに主に溜まるわけなんですが、うん、それが溜まりきれなくてですね、うん、あの入りきれなくて、
はい、
それで、まあ、研究室の細胞の中でですね、うん、停滞するとですね、いろんな障害が起きてしまうと、それでですね、まあ、イオンストレス、イオン障害を直接受けるということと、
うん、
もう一つは、まあ、根のどころが、まあ、腐ったりですね、うん、その機能を失ってしまうことで水も吸えなくなると、
うん、
ダブルパンチです。
ダブルパンチです
ね、はい、
これはあの、海水はあの主成分がナトリウムと塩素ですけど、それ以外の塩類でも起きるんですか。
そうですね、まあ、塩といってもいろんな、まあ、タイプがありまして、マグネシウム、養分となるマグネシウムやですね、カルシウムやカリウム、うん、こういったものは肥料養分にもなるんですが、逆にですね、多くなると過剰が起きる、うん、こういったものもですね、塩と言います。でこういった塩はですね、まあ、土壌中にもいっぱいありますけれども、はい、それが、まあ、雨の量よりですね、うん、量より、まあ、蒸発量が多くなるとですね、はい、地表面に全部こう出てしまうと、で土の上にですね白くなるんですね、
はい、
それで pH が酸度が上がってしまう、
うん、
ところでですね稲がストレスを受けるという場合もあります、うんうん、
はい、世界各国でもその一生懸命乾燥したところで農業をやったらその地中から塩類が浮き上がってきて、
はい、
ダメになったっていうのは随分聞かれますよね、
はい、
やはりそういう意味でその塩濃度が上がっちゃうと植物にとってダメージになる、
ダメージになりますね、
ということですね、はい、まあ、先年の、東日本大震災の時もですね、
はい、
津波で、宮城県とか福島県、
はい、
大変なの水田の面積が海水かぶっちゃったという、
そうですね、
ニュースがありましたけれども、これの回復っていうのはどうやるんですか。
ですね、私も実際、福島県の浪江町も行ってみたんですけれども、はい、まあ瀬戸市のところにですね、海水にかぶってですね、うん、で海水だけじゃないんです、津波で運ばれたヘドロなんかはですね、
はい、
10センチ以上溜まってるわけですね、
水田の上に、
はいはい、でそういったヘドロをですね、うん、物理的に全部取り除かない限りですね、うん、まあ、農地に戻せないということと、
うん、
まあ、そのヘドロをそのままでですね、まあ乾燥乾いてしまえばそれは、まあ、まずいいんですけれども、はい、また雨が降ったりですね、うん、そうしますとヘドロの中の塩分そのものがですね元々の農用地にこう、うん、行ってしまうと、
あ、染み込んじゃう、
はい、はい、そうしますとヘドロを取り除いてもですね、
うん、
その元々の農地の中に塩分が残ってしまうので、
うん、
それをまた除去しなきゃならない、
うん、
で現在私たちが今やってるのはですね、まあ、その薄くですね蒸発させて薄く こう、先ほどか、カルシウムやマグネシウムがですね強めに浮かび上がるということでですね、うん、そういう方法を使ってですねしばらくこう乾かしておくと、うん、それで塩分がですね強めに出たらば、まあ、2、3センチぐらいですね物理的にこう削るという方法でですね塩分を下げる方法を今考えています、
はい、ということはかなり の、 その面積ですから剥がされる土の量も半端じゃないですよね。
そうですね、まあ、そういったところはですね剥がしたものを再び、水、まあ、水でですね、うん、洗い流して、その残った、きれいな、土壌をですね再び、水田の方に戻すというところですね、まあ、リサイクルするということを考えてます。
なるほど、はい。それともう一つ酸性アルカリ性ですけれども、これはちょっとなかなか大変ですよね。
そうですね、うん、まあ、酸性土壌の方はですね、日本ではあんまり、耳に しないんですけれども、うん、まあ、これは世界的に考えますと、ね、膨大な面積であります、
うん、
それでもともと酸性というのは7 pH が7以下のものを酸性と言いますけれども、はい、まあ、稲の場合は弱酸性、つまり5から 5.5 ぐらいがですね、うん、まあ、を好むというパターンなんですが、はい、4.5 になってもですねこれも酸性と言いますね、
はい、
で世界的にももう 4.0、3.0 というところでもですね、うん、もう酸性度でいっぱいあります。
普通に 3.0 ぐらいの土壌がたくさんあると、
はい、あります。で酸性土壌の中でも一番問題になっているのは酸性硫酸塩土壌という土壌がありまして、はい、でこの土壌はですね昔々海だったところがですね隆起して陸地になっているところ、うん、で主に、まあ、沿岸部の方とかですねああいうところがよく見られますけれども、その中にですね、海の堆積物がありまして、
うん、はい、
そこにですねその堆積物が、まあ、FS2 といって、大テコ、日本語で大テコと言いますけれども、うんうん、パイライト、
うん、
それが形成されます、うん、それがですね陸地になった時にはですね、まあ、地表から1から2メートルあたりにですね黒いバンドができてしまう、
はい、
でこれがですね、まあ、世界的にこう干ばつあるいは乾燥してしまうと土壌がですね亀裂ができて、
はい、
それで空気が入って、
うん、
それでそのパイライトがですね酸化してしまうと、うん、でそういった酸化している過程でですね pH がどんどん下がってしまう、
うん、
というところですね、実際 pH3 以下のところもですね、うん、でどころでも、まあ、仕事したことはあるので水虫は治ります
そういうところで生える植物っていうのはあるんですか？
今のところはありません、
はい、
それでそういうところをですね、水たまりがあるんですけども、うん、そこら辺もですね透き通るように見えるわけですね。
へ、
何も微生物も生殖しない、
あ、まあ、オスのような、
そうなんです、
感じです、
はい、
オスが地面に水たまり作ってると
、はい、そうです。
へ、そうしますとそこで例えば稲を栽培するっていう方法はあるんですか？
そうですね、まあ、そこにですね石灰などといったですねアルカリ成分のものを、
うん、
入れて中和させる方法があります、うん、そうしますとある程度 pH もですね土壌酸上がって、
はい、
で、まあ、量にもよるんですけれども石灰というものは主にも石膏みたいなものでですね、うん、あんまりたくさん入れるといい、入れればいいかというか、うん、そうでもなく
て、ね、固まっちゃうんです、
固まっちゃうんですそうなので、
うん、
一定の量をですね入れてそれで稲が栽培できるような環境、土壌環境を作る、
うん、
で大体1ヘクタールあたり188トンぐらい、10アールあたりに換算しますとですね、まあ、18.8トンぐらいですね。
うーん、大変な量ですよね。
そうですね、
そうやってまあ稲の栽培をしなければならないと。
そうですね、
まあ、稲にとってストレスこの他にもたくさんあるわけですよね。
そうですね、まあ、その他にもですね、まあ、アルカリだったりですね、それから、まあ、郊外ですね、郊外の中でも、まあ、大気汚染とかですね、うん、それから、まあ、土壌汚染、まあ、中近所による土壌汚染とか、
うん、
それから水質が悪くなると、ね、水質汚染などなどがあります、
はい、 それぞれ稲にとって大変なストレスですし、
そうですね、
商品としての米にも影響があると、
はい
はい、実際にそのそういうストレスに耐えて稲は、まあ、これからも毎年我々の口に入るわけなんですけれども、我々としてはこれに対してどういうことを考えればいいんでしょう。
そうですね、まあさまざまな環境ストレスの中 ですね稲が1万年も、まあ、我々人間の手でですね、まあ栽培されてきたわけで、まあ、環境ストレスには強いと思います。しかしながらですね、うん、まあ急増する、世界人口を考えますと、
はい、
やはり、このさまざまな環境ストレスを克服しながらそれから生産量を上げると、たくさん
米自体、ね、
はい、
はい、
まあそういうのはですね不可欠であるということと、まあやはりですね私たちアジア人はですね米を主食するもんであって、うん、
はい、
でこれからもですね稲、大事な稲入り資源を守っていくことが我々の使命ではないかと思っております。あ、もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。さあいかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学農学生命科学部生物共生教育研究センターの菅敦仁先生をお迎えして環境と稲というテーマでお話をしていただきました。まあ我々三度の飯よりも米が好きだなんて冗談のように言ってますが、いろんなストレスに耐えて美味しくなったお米をこれからも毎日食べていきたいものです。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいななんて思ったことはありませんか。弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛てそんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。林王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。You are in my arms, the nightingale tells his fairy tale of paradise.